みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は一日も早い被災地の復興を心より祈りつつ、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
変わりましたね。
とりあえず気持ちを出しておきたいなっていうことで、
素晴らしい。
先週から出せって話ですよね。ちょっと思いました。
なるほど。
はい。遅ればせながら今週からで。
はい。私ね、もしかしたら肩に粉瘤ができたかもで、すごく今痛いです。
え？
粉瘤ってわかります？
粉瘤自体はわかりますけど、もしかしたらわからない方がいらっしゃるかもしれないんで。
いや、粉瘤自体がわかんない。
あとね、毛穴からなんかバイ菌かなんかが入って、海の袋状のものができるらしいんです。
え？うん。
でなんかね、体質みたいでできる人とできない人がいるらしいんですけど。
みたいですよね。
ね、肩一回、顎の下一回。たことがあるんですよ。それを取り除くために。
うん、じゃ結構大きくなったんですか。
で、お腹とかね、何箇所かこうできたんだけど自然消滅したパターンもあるんですが、今回は赤く腫れているのでやばいかもっていう感じで今痛いんです。
自分で見えるんですか。鏡とかじゃなくても。
ああ、とね、鏡じゃないと見えない。肩。肩の裏側っていうか後ろ側っていうかできてるので、はい、寝っ転がるって寝返り打つと当たっていてっつって目が覚めるんです。
え、それ一寸法師がいるんじゃないの。
ああそうかもしれない。どうしよう、
うん、退治されてるんじゃないの、
うん、あっ疲れてるのか。
そうそうそうそうそう。
痛いんですよ本当に。
もう素直に退治されてください。
うん、ごめんなさいってやられたって。
そうそうそうそうそうそう。
いやちょっとね、また切るなきゃ切らないといけないと思うとちょっと憂鬱で、
免疫力が落ちていると大きくなりやすいって話を聞きますよね。
ああ、まあ理屈的にありそうですよね。
マジで、
はい、やっぱりだから体力弱ってそうですよね。
あ、そうですね、うん、ありますね、うん。
いや、先週の収録の後かな、3日間ぐらいね、なんか体調悪くて、で思いっきり寝込むほどまではいかなかったんですが、3日ぐらいなんかもう一つ調子が悪くてですね、
はい、なのに動いたりとかしましたよね。
ああ、そうだ、僕動きました、運動しましたよ。
そういう時に限って動くっていう流れが、
うん、
今日落ちましたよっていう。
そうだよ、ま
あ、調子が悪いからこう動かないぞっていう意思が働かなくて動いたのかもしれないですね、うん、なんかマイナスのマイナスを垂らすみたいな、なんか
動いたっていうのがイベント感が出てるのがすごいですよね。
すごいです本当ね。
日常ではなくて特別なことをしたっていうテイストが前面に出てるっていうのが、
うん、そうだ、動いたんですよ、
新聞の一面に載ってたもん。
あ、本当、
うん、
ですね、
さらっと通すね、はい。
福
田さんだよ本当に、はい、
どっか行ってしまった。歩きました。いつも歩いている、近くの県立の公園の、下側、池沿い、平らな方と山側と一周ずつ歩きました、
うん。それってもしかして以前、ランキーパーで地図をアップして、それを私が見に行ったら、
うん、
なんかひらがなのしの字みたいな状態になってて、この人途中でやめたのみたいな、大きくなってないのみたいな、
そうそうそう、
あの場所ですね、
あれの中ですね。あの時は外側通って帰ってきたんですけど、今回は
で電波が途切れてたんで、
うん、
全然お家に戻ってない状態で切れたんですよね。
そうです、そうです、そうです。
びっくりしましたよ。普通とか、必ず行ったら戻ってくるじゃないですか、一筆書きみたい。一筆書きって違
うから。そっかそっか。その回は、お蔵入りになっちゃってるから、話してないんですもんね。そうなんですよ。
うん、そういうの言わなくていいんだよ。うん。うん、
ね、一回歩いたんですが、電波が入ってなくてですね。
うん。
そう、途中でね。行ったっきり状態になっていて、自分でもちょっとびっくりしたんですが、あれと思って、でも距離を調べたかったんで、あれ、ランキーパー補修ができるんですよね。補修というか修正というか。
お？地図は後から？
うんうん。
あ、本当に？
うん。できるんですよ。
へえ。
で、
でもランキーパーかなり正確じゃないですか。
すごい正確。
そうですね、僕今 Google アティチュードも使ってるんですけど、
うん、
Google ラティチュード、あの今どこにいるかを見てるんですね。だから同じ iPhone でウォーキングの時には Google ラティチュードとランキーパーが両方動いてるんですけど、ランキーパーのはるかに正確。
あ、そうなの。え、同じ GPS のデータ使うんじゃないの
だと思ってたんですけどね。
ほうほう。へえ。いや、すごい正確ですよね、あれね。
うん。
そう。で、ウェブ上でアクセスしてみると、
うん。
後でピンとか位置変えられます。
それは知らなかった。
うん。なんで、一番最後途切れちゃってたところから、スタート地点までビーって引っ張って、
うん。
距離を直してるんで、今見ると、一応、戻ってきたことになっております。
行きっぱなしじゃないわけね。
いや、
もう。さらわれたわけでもないわけね。
そうそうそう。
戻っておいちゃん心配したよ。
そう、そこ、あの時は、その外周というか、その敷地の外のね、一般の道路を歩いて帰ってきてたんですが、今回は、駅じゃないや、池。池が3つあってですね、その周りを、ぐるっと一周回って、でその周りに山という山っていうほどではないんですけど、ちょっと、丘になってる高い位置を回る外周がありまして、1周2周回って、参りました、
すごいね。やっぱりたまに動くと全部が新鮮だね。なんかね、ハンスケさんの話聞いたね。
で外側の山登り始めたらね、なんかね、
うん、
もうガンガンしてきて頭が。なんか、
うん、あ、それで体調が悪くなったの？
いや、その時もすでに体
調が、それでコブができたの？
あ、そうかな。
多分それもあると思うんですよね。だってこの前収録が終わった後、やっぱりちょっと調子が悪いって話はされてたじゃないですか。
うん、そう。
なのに、うん、その後動いてるんで、なんでこういう時に限って動くんだろう。なんであえて追い込んだんだろうと思ったんです。
いやー、なんか汗かいたらほら熱抜けたりとかするかなと思ったら余計ひどくなりましたね。
なってましたよね。
なので、体調が悪い時は動くのは控えましょうということで、今週はですね、何の関係もありませんが、メールをいただいておりますのでご紹介をして、永井さんの方からお話を伺いしたいと思います。
はい、
豆ポポさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、こんばんは。豆ポポと申します。
こんばんは。
こんばん
は。日野絵馬女性ですと、
はい、私の一歩上だ。うん。
東日本大震災から2週間、お亡くなりになった方々や遺族の方々、はい、また被災され原発の恐怖にさらされている、方々のことを思って自分の無力さに悲しくなったり申し訳なかったりの日々を過ごしております。 私は趣味でジョギングをしています。最近はマラソンブームで各地でマラソン大会が開かれていますが、この震災の影響により、過去被災地から遠いところであっても中止が相次いでおります。
そうですね、
まあ、いろんなイベントがね、はい、ところが先日岩手銀河100キロチャレンジマラソンが予定通り6月12日に行われることになりました。スローガンは岩手に元気をです。検索していただければ公式ホームページが見つかるので、ぜひ開催の趣旨を読みいただければと思います。これは出なあかんと即エントリーしました。募金はもちろんのこと、被災された土地のものを買うこと、買い占めではなく普通に消費すること、過度に自粛しないこと、復興された暁には旅行して現地にお金を落とすこと、こういったことでお役に立てると考えています。元気な人が元気に行動することで日本経済を活性することが、ひいては被災地への支援にもなると思います。東北へ行くのはもう少し先かと思っていましたが、被災地で大会を開催してくださる以上私は行きます。夫も連れて行って、走らないですが、実はサイズ的に半助さんにそっくりと、私にそっくりな旦那さんがいらっしゃるんですね。ガンガン消費させますと、そして100キロ現地の方に恥ずかしくない走りをしたいです。現在157センチ47キロ、体脂肪率は 22% ぐらいです。体重1キロ減ればフルマラソン3分早くなる説、そんな説があるんだ。
まあよく言われる話ではあるんですよ。
あ、有名な話なんだ。
はい、
が結構ランナーの間では有名なのですが、私もあと2キロ落としたいと思っています。私くらいの体型だと2キロは誤差ではないか。また年齢的にも痩せづらくなっています。みんなのダイエットの中で永井先生のアドバイスを実ごめんなさい、みんなのダイエットの中での永井先生のアドバイスを実施すれば良いということは分かっておりますが、マラソン愛好家過去しかも女性が増えている昨今、少しそのあたりに焦点を当ててアドバイスをいただけると嬉しいです。例えば筋トレについてもマラソン向けにどのように行うのが効果的かといったことや、食事面で気をつけること、マラソンの一流選手はたくさん走ることで足裏に負担がかかり、血液中の赤血球が壊れ貧血になると聞きますが、市民ランナーもそんなに、それなりに貧血対策が必要かと、などなどですと。長くなりましたが、今のような状況下ダイエットなんて何を贅沢な話という心境になるかもしれませんが、無駄になるような食べ方をしない術を身につけるというふうに考えると、これは大事なことではないかという気がします。被災された方が、戻ってこられた時のためにも元気なものが元気でいることが必要なんだと。今まで同様楽しい番組を続けてくださいと。半助さんかうちの夫か、どちらが早くウエスト85を切るか、これも楽しみにこれからもずっと拝聴させていただきます。3月も終わりなのに寒い日が続いています。ご自愛ください。長文失礼いたしました。ということで豆坊さんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、実は豆ポポさんがこの前ツイッターでメッセージをくださったんですよ。
はい、
お
ちょうど今回メールでいただいたような内容、
うん、
メールにも書いていただいている通り、実際の本当に走ったり歩いたりっていうのは、
うん、
本当にリスナーの方も含めて多かったするので、
うん、
まあ、そういった内容をなんかみんなで共有できるととても良いなと思っていて、実は豆ぽぽさんにお願いをして、もしよかったら番組にメッセージをいただいて、皆さんにそのお話ができる機会があるととてもありがたいっていうことを入れたら、すぐにメールをくださって、
あ、そうだったんですね。
ま
あ、
そうなんです。で、今回メールをいただいて、まあ、まさかこんなにしっかり書いてくださると思わなかったんで、
うん、
僕簡単で結構ですのでって言ったのに、こんなにしっかり書いてくださって、ちょっとびっくりしたっていうのはあるんですが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に。そうですね。で、まあ、ね、すごいですよね。100キロマラソンですから、うん、まず。
なんだっけ、多田さんのメールをご紹介した、
はい。
多田さんは何キロだっけ？多田さんも100キロ？
そうです、そうです。多田さんも。
なんでみんな100キロ走るんですね。
すごいですよね。
すごい。
ていうか、半助さん、5分以上走れないって言ってたじゃない？
うん。いや、多分3分も走れないと思いますよ。
ウルトラマンか。
そんなツッコミが来るとは。はい。
ねえ、だからもう本当に素晴らしいなっていうことなんで、まずはだから大前提としては、
うん、
体調を崩されないっていうことにはやっぱりなりますよね。
うん。
うん、
で、まあ、あとはもう本当に100キロって、やっぱりものすごい距離じゃないですか、やっぱり単純に。
うん、
うん。
で、それを人の足だけでやっぱり動こうとするので、じゃあ体を絞ることだけがプラスなのかっていうと、実はこれすごくデリケートなお話になっていきまして。
うん、うん。
はい。
簡単に言うと体絞れちゃうじゃないですかっていうのがあるわけなんです。単純に100キロ走ったら
走ることで、はいはいはい、はい、
あとは豆ぽぽさん多分いろいろ本当に多分研究なさったりとかいろいろな情報をご自身でいろいろと入手されつつ多分走ることを楽しんでらっしゃるんだなと、
うんうん、
まあね、ツイッターでもものすごい距離を走ってらっしゃったりとか歩いてたりするっていうのを、
うん、
記録を割とつぶやかれてるので、
うん、
すごい
拝見すると確かに1ヶ月で本当にかなりの距離を歩いたり走ってなさってるんですよ、
うんうんうん、
すごい、はい、
でも本当に素晴らしいなと思っていたところに来て、ただ157センチ47キロ、
うん、
バランス実はそんなにやっぱり悪くないじゃないですか、
うんうん、
で例えば本当にここにも書いていただいてる通り体重1キロ減ると3分速くなる説っていうのは確かによく言われる話ではあるんですね。
ほう、
ただ同時に、
うん、
乾燥するだけのスタミナもなくなっていくっていうことを考えられるわけです、
うんうんうんうん、
ガス欠する可能性も出てくるってことですね。
そうです、やっぱり体を削っているっていう作業になっていくと、
うん、
長い距離はなかなか持たないっていうのが出てくるので、
うんうん、
今の状況であれば、まあ体重体脂肪を減らすっていうことは、
うん、
日々のトレーニングで消化されていくうちにできていくことだと思うので、
うんうん、
はい、
考えられる点であれば、おそらく食生活のアプローチっていうのを取り組まれていくと良いんじゃないかなと、
うん、
必要以上に例えば食べる量を減らす云々っていうことを考えてしまうとまた厳しいと思うので、
うん、
まあ、基本的に PFC っていうふうによく言われるんですけれども、P はタンパク質、プロテイン、
プロテイン、
うん、はい、で F が脂肪ですね、ファットって言われる、
ファット、
うん、はい、うん、で C が炭水化物カーボン、
カーボン
ね、うん、はい、
お
で、まあ、これをバランスよく取りましょうっていうのが非常にやっぱよく言われる話なんですけれども、
うん、
基本的に今だと炭水化物をカットしてダイエットしましょうっていう流れも世の中割とあったりとかするんですが、
うんうん、
マラソンをされる方が炭水化物をカットしてしまうと、
うん、
やはりとてもスタミナ不足に陥りやすいので、
うん、
まあ、脂肪を抑えるっていうことはもちろんなんですけれども、
うん、
タンパク質を普段の食事の中で多く取りながら、
うん、
まあ、やっぱり脂肪の少ないものですよね。ベタな話をすると例えば鶏のささみだったりとか、
うん、
お豆腐だったりとかっていういわゆる豆製品だったり、
うんうん、
っていうものを
ボクサーのような、はい、
そうですね、植物性のタンパク質を取ってあげたりする食生活をしながら、
うん、
走ったりする前にやっぱりしっかり炭水化物を入れるっていう習慣は持っていただいた方が良いなと思っているんですね、
うん、
でそこでまあなるべく脂肪の少ない食事っていうのを心がけつつ、
うん、
タンパク質は絶対必要なので走っていくっていうことでやっぱり筋肉もある程度作られていきますから、
はいはいはい、
それによってやっぱりタンパク質を補給してあげた方が良いっていうのと、
うん、
あとはまあ本当に脂肪をしっかり燃やしていくサイクルを作るためにも、
うん、
炭水化物は必要なので、
うん、
動く前に炭水化物を入れるっていう形で習慣化すると一応ダイエットっていうことも絡めつつ、
うん、
走ることにプラスになると思うんですね、
う
多分今の身長体重からあと2キロ減らすと100キロ走るっていうのは相当シビアな話になると思うんです。ただでさえシビアなんですけど、スタミナっていう部分で厳しくなってしまう気はするので。
なるほどね、
うんうん、だからあの体脂肪率が落ちることは良いとは思うんですが、
うんうん
うん、ただあの、まあ、落ちて1キロで体脂肪率が例えば本当に 20% 前後とかであれば、
うん、
おそらくバランスも崩さないですし、多分ここから体重2キロ減らして、
うんうん、
体脂肪率 20% 切ると、
うん、
女性の場合怖いのがホルモンバランスが崩れやすくなったりするんですね。
ああなるほど、
はい、特に 20% を切ると本当にあの崩れやすくなってしまうので、
うん、
10% っていうのを目安にしつつ体重1キロ落とすっていうことで、
うん、
あのトレーニングの目標を設定してもらえるとまず良いんじゃないのかなと、
うんうんうん、
分けてあげたいですよね、
うん、
ついてる
ね、あげたい。
そして実際走ってるとやっぱりあのこのぐらい落ちるっていうことですよね、半助さんね、
うん、
習慣化して動いてると
そういうことですね。
イベント化しないで習慣になると、
うん、
もう景色も新鮮じゃなくなると、
そうですね、うん、なんでまあそこはちょっと意識、まず食生活で意識していただくっていうことと、
うん、
あとはまあ100キロっていうことになるともうすごい当たり前の話なんですけど、
うん
うん、
疲れてくるじゃないですか、
うん、
で疲れてくると何が起こるかっていうと姿勢が崩れるんですよね。
お
で長距離を動こうと思った時にやっぱり何が良くないっていうと、
うん、
同じコンディションで動けないことなんですね。簡単に言うと要は走っていくうちに背中が丸くなっていくじゃないですか、バテてくると。
ああなるほど、
ああね、そういうことにな
りますよね、うん、はい、呼吸が浅くなったりとかもしていきますし、
うん、
フォームが崩れたりとか、あとはまあ本当にあの背中ですね、足の太ももの裏側の部分とかも含めて、
うん、
釣りやすくなっていったりもするんですよ。
ああはいはい。
でその部分にあの違和感を覚えていったりすると、
うん、
代償運動、トリックモーションっていう言い方をするんですけど、
うん、
あの他の部分で要はかばおうとするんですね、本来の
動
きを使えないと、
はい、
うん、
そのことによって例えばあの足首を痛めた、膝を痛めたっていうことも出てきやすいので、
うん、
もしあのできるのであれば筋トレっていう部分では、
うん、
背筋を鍛えるトレーニングっていうのをしっかりしておいていただいて、
うん、
背筋を起こした状態っていうのを維持できるっていうのがあの呼吸もしやすくなるはずなんですね、
うんうんうん、
で呼吸がしやすければやっぱりあの運動状態っていうのは非常に維持しやすいっていうのがありますし、
うんうん、
背筋が起きて動いているとあの本当に走る上で一番大事なのがそのハムストリングスって言われるもも裏の部分と腰の部分がほぐれやすいことっていうのが条件に上がるんですけれども、
うん、
そこに対しての負荷がすごく減るので、
うんうん、
いわゆる背中の筋肉の強化っていうのとあとそのいわゆるハムストリングスというよりももの裏の部分と腰の部分のストレッチングですね、これを重点的にやっていただくと、うん、とても良いんじゃないかなと思ってます、
うんうん、
意外と上半身のトレーニングって走る方って市民ランナーぐらいのレベルでやってる方だとあまり目がいかないことも多いんですが、
うん、
やっていただくと特に長い距離では効いてくると思うんですね。どうしてもバテてくるとあの多分皆さんも経験あると思うんですけど割と長い距離走っていて慣れてないと本当にあの、うん、だんだんだんだん縮こまっていく感じがあるじゃないですか、体が、
うんうん、
ちょっとまあ背中本当に丸めちゃうみたいな感じが、
うん、ウォーキングでもありますもん私。
そうすると余計にバテやすいんですよ、
うん
うん、
肺もやっぱりあの閉じたり開いたりっていうのはなかなかしづらいですから、
うんうん、
酸素を十分取り込むことができなくて余計バテやすくなるっていう。
なるほど、それだ、
はい、あのまあ長い距離を走る方に関して言えばそこはとてもポイントになると思うんです、ね、
あれウォーキングは違うの？
違う、あんた短い距離なんだよ
違う、あの伸びてる方が良いんですよもちろん、
はい、
ただ特にやっぱりそれが問われるのは長い距離を走った時にいかにあの姿勢が維持できた状態でペースをキープできるかっていうことはすごい問われると思うんですね、
うんうんうん、
だからあの背筋を少し強化するっていうことは入れていただけると良いんじゃないのかなと。
へえ、マラソン長距離走るのに背筋ってなんか気がつかないね。
あでも意外と歩いてる時も背筋も使ってるんですよ、気づかれないですけど。
へえ、
なのでちょっとまあここだとなかなか動きの説明がしづらいんですけれども、もし可能であれば、うん、あの 本であったりとか、あの、インターネット検索でも構わないんですが、うん、あの、背筋っていう形でトレーニングっていう形で検索入れていただいたりとか、
うんうん、
バックプレスっていう単語で検索入れていただくと、うん、実際の動きが多分絵で出てくるものもたくさんあると思うので、
うん
う
ん、
ちょっと背筋のトレーニングっていうのはしていただけると、
うんうん、
プラスに働きやすいんじゃないのかなと思ってます。
へー、バックプレスっていう
のは、まあ、あの、背中の筋肉を鍛えるため の、 あの、
う
ん、まあ、トレーニング方法の一つなんですね。なのでちょっと、まあ、皆さんもあの機会があったらちょこっと調べていただいてもあれかなと。
プロレス技みたいな名前ですよね。
ちょっとでも近いですね。僕も最初同じことを思ったことが実はありまして、
おうおうおう、
なんかすごい強力な必殺技みたいだなと思って、
うんうんうんうん、
でもあの本当に割とシンプルではあるんですけれども、
うん、
本当に背筋を鍛えるのに代表的って言ってもいいのかな。あとはまあ言ってしまえば腕立て伏せとかでもありはありなんですが、
うん、
より背筋集中して鍛えたいっていうことであれば、本当にあの背筋のトレーニングっていうのを、はい、特にあのいわゆる広背筋って言われるトレーニングを、
うん、
あの部分のトレーニングですね、していただけるととても良いんじゃないのかなと。
なるほどね、
はい、あとはほんのいわゆるハムストリングしてもも裏の部分のストレッチですね、
うん、
これもしっかりしていただいて、あのそうです、これもちょっとなかなか説明がしづらいんですが、
うん、
は
い、ですね、まず普通に立ってるじゃないですか、
うん、
立ち上がった状態から、
はい、
ゆっくりで構わないので、はい、両手を床にまずつけるんですね、
うん、
両手を、はい、
はい、両手床につけて、そうすると四つん這いになった状態がイメージしていただけますかね。
はいはい
はいはい、
はい、そうしたらあのどちらでも構わないんですけど、まあ、まずは左足を、うん、左足だけちょっと外して、
うん、
右足は少し張ったままで、
うん、
で左足を右足に添えてあげる状態を作るんですね。なのであの三点支持みたいな感じで、
うんうん、
右手、はい、左手右足で体を支えるっていう状況を作ってあげたストレッチングっていうのをしてあげると、うん、ハムストリングスっていうあのそのももの裏の部分が伸ばせるんですね。まあ、なので反対側も同様にやっていただいて、右足のももの裏、左足のももの裏っていうのをほぐしていっていただくと、
うん、
まあ、とてもあのもしかしたらやってらっしゃるかもしれないんですが、
うん、
ハムストリングスをほぐしておくっていうのを走る上ではとてもポイント高いので、ぜひケアをしていただくと良いんじゃないかなと。逆にそこを痛めてしまうと走れなくなっちゃうことが多いんですね、はい、で座骨神経痛とかを生みやすかったりもするので、なのでちょっとそれを避けるためにもハムストリングスの強化っていうかあのストレッチングの強化ですねをしていただけると良いのかなと、はい、
うん、
あとはまあ本当にあの栄養素の問題でいうと、特にまあ鉄分の話も豆ポポさん書いていただいている通りで、
うん、
最近あの本当にあの市民ランナーの方でも、
うん、
あの足の本当に足の裏に血が巡っている時に、
うん、
はい、あの吹っ込んだ衝撃で赤血球が壊れるっていう話をよくされるんですね。
で、まあ、本当に壊れちゃうのこれ、ま
あ、とても、うん、よく言われるんですが、
うん、
実はそれ以前に、
うん、
特に女性だと、
うん、
汗をかくことで鉄分も抜けていくんですよ。
え、鉄分って汗かいたら抜けていくの？
抜けます抜けます、まあ、鉄分だけでは当然ないですけど鉄分も抜けるっていう、うん、
あ、なるほど。
でさらにそのマラソンの衝撃っていう、まあ、特に100キロという距離だとやっぱ影響も出やすいでしょうから、
うん、
当然例えば食べ物とかで摂取していきたいんですが、
うん、
非常に残念なことに鉄分って吸収率が低いんですよ、う
ん、
なので、
うん、はい、
ここに関して言えばあの今だとあの鉄分のサプリメントみたいなのもあったりすると思うので、
うんうん、
ちょっとそれは ある程度の長い距離を走るときには、
うん、
運動後にしっかり摂取してあげるっていう習慣をつけてあげて、
うん、
鉄分を減らさないっていう形の取り組みはしていただけると貧血の防止にはなるかなと。
あ、なるほどね、
とにかくあのミネラル分っていうのは汗をかくことで失われやすいし、
うんうんうん、
実際汗はすごくかくわけじゃないですか、
うんうん、
だからあのミネラルっていうのを取っていただく上であの一番ベタですけどあのミネラルウォーターっていう意味では、
うん、
はい、
まあ、あの運動後とか もちろん運動中もそうなんですけれども取っておいていただいて、うん、抜けた分を吸収していくっていうことでコンディション作りをしていただくのはとても有効だろうと。
なるほど ね、
で、まあ、それでコンディションを作っていただいて走るっていうことが順調にできていけば、
うん、
おそらく体重は落ちていくっていう話で、
うん、 うん、あそうか、その体重を落として走るっていうよりもそういうことをしていくことで自然と体重落ちちゃうんじゃないかということね。
そうですそうです、コンディションを整えてしっかりトレーニングをしていったら、うんうんうん、マラソンをやってる方だったら体重は落ちていきますし、逆にあまり本当に落としすぎちゃうとやっぱりバテるのも早いしっていう部分も出てくるので、そこはちょっと金を持っていただけるって良いのかなと。なので今の豆ポポさんの状況だと体脂肪率 20% ぐらいを目指し、あと1キロぐらい落とすところで考えるのが体に負担が少なくて良いんじゃないのかなと。
なるほどね。
とかだったらありだと思うんですよ、2キロ落としてうんぬんっていう話は、ただやっぱり距離が長いので、完走するっていうことを目標に考えていくとなると、いかにコンディションを整えていくかっていうことが、大前提で考えられれば、やっぱりそれに対しての結果っていうのがおのずと体が応えていくと思うんですね、なのでそこの部分のコンディション作りっていうのを中心に据えていただいて、今お話をしたような目標設定で動いていただけると順調なんじゃないのかなと。特に女性ランナーの方は水分を取らない方も多いんですけれども、そうですね、もともと女性って水分を取らない傾向が多いんですけれども、運動した直後の、以前もお話したと思うんですけど、ウォーターローディング、要は水を入れてサイクル走、それをあまり意識されてなかったりとか、飲みたい時に飲むっていう形で、取られる方が多い印象があるんですが、なるべく意識をしてお水を体を作るために取るっていう風に考えていただくと、とても良いんじゃないかなと。喉が渇いたんでの水分補給っていうよりも、水を通じての栄養補給っていう捉え方をしていただけると、良いんじゃないのかなと。特にそれがあると足がつったりとかいうことも防げますし、やっぱりバテるっていうことも防げますし、人間の体って 5% 水分減ると本当にいわゆるパフォーマンスっていう運動の成果を出すっていうことがすごく能力が低下しちゃうので、水分ってとてもやっぱり重要な役割を担ってるんですね。
早め早めに飲んでいくよ。
そうですね、もう出た後に入れてもやっぱりタイミングとしてはちょっと遅いので、動く前に少し多めに入れて動きながら入れるっていうのをやっぱり意識していただけるととても良いんじゃないかなと。
なるほどね。
あとミネラルウォーターで得意苦手みたいなのはあると思うので、最初は軟水っていう割と飲みやすいまろやかなミネラルウォーターのものが多かったりするので、世の中にもあって、そういったものから始めていただけると良いんじゃないの。代表的なのはいわゆるエビアンとかですね。ボルビックっていうのも割とコンビニエンスストアとかにも売ってると思うんですが、ボルビックは好みが分かれるっていうか、飲み慣れてないとちょっと飲みづらいっていう方もいらっしゃるので、ちょっとエビアンぐらいから始めていっていただくと結構なく入るんじゃないかなと。もちろん普通にご家庭のお水でも構わないんですが、ミネラルを補給するっていう意味ではとてもありじゃないかなと。あと凝ってる方だと、鉄瓶とかでわざわざお湯を沸かして、冷ますんですよ。
はいはいはい。
そのことによって鉄分を吸収したお水を摂取するっていう方もいらっしゃいますね。ちょっとそれが面倒だっていう方は本当にミネラルウォーターから始めていくと。ただ今ちょっともしかしたらお水が手に入りにくい状況が場所によってはあるかもしれないので。
ああそうですね。
そうですよね。
その慣れてきたらその香水とかもありなんですか。
でも動いてる最中は吸収率はそれほど高くないので、もし固めの水を取られるんであれば、動いた後っていうことで良いと思います。結局吸収したいじゃないですか。なので動いた後に足らなかった分をしっかり吸収させるっていう意味で、運動後にもし取れるのであればありなんじゃないかなと。
なるほどね。
ですね。
はい、ということで。
でも豆ポポさんご自身が結構いろいろなことを分かってらっしゃるじゃないですか。とても、
詳しそうですね。
はい、あとはだから本当に100キロ走るまでの道のりをとても多田さん同様に応援したいなと思うので、だから途中でくじけそうだったりとか、今こんな壁に当たってますみたいな形のお話があったら、また紹介させていただけると 同じように考えている女性ランナーの方、うん、まあ女性に限らずランナーの方も参加できる部分っていうのがあるのかなと思うので、
うん、
本当にあの歩いたり走ったりが非常にあのリスナーさんでツイッターでやり取りをしてくださってる方でも歩いたり走ったりされてる方非常に多いので、
うんうん、
まあ、とてもそういう方の参考にもしていただけるのかなということもありつつなので、
うん
うん、あとはもう本当に他の皆さんでもあのもし自分たちもこういう大会があるのでエントリーしますみたいなのがあったら教えていただければそれに対しての対策みたいなのも、
うん、
ダイエットを絡めつつでありなのかななんて思ってたりもするので、うんうん、もし他にもいらっしゃったらぜひぜひちょっとそんなお話を聞かせていただけるとありがたいかななんて
思います、うん、はい、まずは身近な半助君の3分の壁を突破するにはっていう緊急対策がいるんじゃないですか、うん、もう2時間3分を切るとかじゃなくてただ3分を歩けるみたいなね、
はい、3分以上動けるようにするっていう、
ね、いや動くのは動けますよ3分はね、いや走るのが3分走れます、
哲夫さんよく3分以上走れますねみたいなこと言われても僕もなんて答えていいか分かんないですね
走れるんだそっか、
まあでも一応3分ぐらいの あのペースがねいろいろ状況あると思いますけど3分ぐらいは走れて、
うん、
あの初めてあの体としては普通に近いと思うので、うん、いわゆる化石体な状態じゃないですかきっと
そうねはい、今一生懸命歩いて、3分まず走れるように頑張っていきたいと思います、はい、ということで、
本当に思ってる、
まあ、思ってますよ、
本当に、
だから歩いたんじゃん、 しんどかったけど
あの体調整えてからあの習慣的に動くっていうことでいきましょう、
あとはそうですね、
ツイッターやってらっしゃる皆さんは、はい、あの半助さんの動きの状況を、うん、あのチェックしていただいて、うん、あの、うん、チッタなり激励なりをそれぞれ入れていただけると、
うん、
とてもあのご本人のモチベーションも上がるのかななんて思いますので、
うん、あの歩いた日はね、あのきつとか軽くめまいがするとか書きながら歩いていたら気をつけてくださいってアドバイスいただきました
運動するの心配をされる
これだけ大変な時期だからね、警察消防に迷惑かけるなと、
ああそれは、ね、しちゃいけないよね、
ねえできるんですよね、
うん、
そうですね、まあ、自力でそこはあのちょっと頑張っていただ
いて、
その
後も行ったきりにならなくてちゃんと戻ってくるコースを見つけられるかってことだよね、
うんうん、っていうか倒れないようにしないといけないね、
うん、
はい、気をつけて頑張って歩きたいと思います、
はい、
ということで、
ま、本当に
もういいって、はい、マンボブさんありがとうございました、
ありがとうございました、
またね、途中経過なんかもぜひ送ってください、6月ということなのでまだちょっとね期間ありますが、まあ期間あると言っても100キロ走ることを考えると、
うん、コンディション作りでいくともう本当にあのギリギリではあると思うんですよね、
ね、感じかもしれませんが、
はい、
また途中経過なんかも送っていただけると嬉しいですということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けいたしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした、
ではまた来週、
ありがとうございました